アトロクそんな聞いてないんですよね。でもあれ聞きました。春日さんの。
あの特攻隊の方が、
うん、そう、はいはいはいはい、元特攻隊の脚本家須崎克也が描いた日本の戦争映画、
ちょっとこれまだ聞いてないな。
いやー、やっぱ春日さん面白いですね。僕それの後、うん、あの連合艦隊っていう映画も見て、
あ、そうですか、
うん、
ちょっと僕ほんと全然まだ聞いてなくてあれなんですけど、
はい、
その方が書いてる
脚本家、そうなんですよ、
その連合艦隊も。
そうです、そうです。
あ、そうなんですね。
最後おすすめ3本みたいなして、2本目忘れちゃったんですけど、1本目が太平洋奇跡の作戦キスカっていう、あのキスカ島脱出作戦ですね。
う
ーん、あの
すみません、僕あの勉強不足でちょっとそれ知らないです、ね、キスカ島。
キスカ島、要はあの辺の島、ラバウルとか含めてどんどん抑制していったんですよね、
はいはいはいはい、
玉砕していったし、どんどんもういろんな島で玉砕していくんですけど、キスカ島っていう島があって、そこに6000人いたんですよ、守備隊が。で6000人ももう玉砕するかみたいになってたんですけど、まあ、そこの6000人を救出するために、まあ船が出て、でももう米軍にすごい包囲されてるんで、そこをいかにこうかいくぐってこう全員脱出するかっていう脱出作戦で、全員脱出するんですけど、ダンケルクみたいな感じです、ダンケルク。
へえ、うん、あ、それは史実なんですか。
史実、もうこれすごい、
知らなかった、
いろんな角度で語られることがある史実なんですけど、怖い話とかにもなってて、なんかそのキスカーを、よくある話、そのキスカーを出るときに、なんかすごい手を振ってる、もう全員出たはずなので手を振ってる、なんか影がいっぱい見たとかっていう話をすごいこう語られたりとかしてるんですけど、残りの人たちから。そうそうそう、その、
いや、なんかイメージ的にはね、そういう、なんか救出作戦みたいなのあんましなかったイメージがあるじゃないですか。やっぱりその
玉砕してみたいな、
そうですよね、それが名誉だっていうような感じ、でまあよくね、失敗の代表例的な形で、話されること多いと思うんですけど、
ですね、
そういう事例もあったんですね。
なだからすごい例外だから、これだけめちゃくちゃ語り継がれてるみたいな感じです。
なるほどなるほど、
うん、あとまあ本当奇跡なんですよ、6000人をそこから脱出させるって。こう
ですよね、だって6000人乗せるのも相当大変ですよね、まあ当然船、
そうです、飛行機、船です、
船、ね、
もう飛行機なんすぐバレちゃうんで、
そうですよね、
夜の間になんとかこう船つけてみたいなのを何回かやらないと無理ですね。
あ、そうか、しかも何回も、
そう
人数が多いから、
っていうのと、
全然知らなかった。
連合艦隊は1981年の映画でね、中井貴一のデビュー作。
あ、そうなんですか。
そうで、中井貴一が特攻隊、特攻兵の役で、ね、そのお父さんが大和の乗組員なんですけど、で特攻のラストシーンで、なんかその特攻に行く前にこう大和をこう守った後に特攻に行こうとするんですけど、大和が沈むんですね、そこでも、でそれを見てこう 見守った後にこう中井貴一がこう、なんか親よりも少しだけ長生きできることがせめてもの親孝行でしょうみたいな感じですみたいな感じで言って、こう特攻に行くみたいなシーンで終わるんですけど、まあそうそういう系の映画で、で結構須崎さん自身が、須崎克也さんっていう方自身が、なんだろうな、すごい、要は別にそんな脚本家としてすごい今まで語られたことがあるわけでも特になくって、なんだろう、あのまあ社員脚本家みたいな感じなんですよね。
ああ、まあ、当時でもそうですよね。
そうです。
東映とか東宝とか。
で、しかも蘇生乱造時代じゃないですか。
はい、はい。
本作るみたいな。
そうですね。
蘇生乱造時代の脚本家なんで、あんまりその、作家性として語られることがなかったんだけど、春日さんが改めてこのコロナの タイミングでこう、まあ、こんなタイミングだからって言ってダーッとこう日本映画は改めて総ざらいして見てた時に、やっぱりこの人のなんか描くものにはすごいこう筋というか信念があるみたいな感じになって、でまあなんかその商業映画だから結構勇ましいタイトルがついてたりとか、こうともすると右翼っぽい感じのタイトルっぽく見えるんだけど、ちゃんと作品見るとものすごい根深いというか、もう叫びのような反戦メッセージがこう詰まってるみたいな感じでおっしゃってましたね。うん、そうそうそう、
なるほどね。うん、ちょっと全然知らない話でしたね。ちょっと
そうですよ、
ちゃんと聞いてみようと思います、ラジオ自体も。
いや結構やっぱね、春日さん面白いですね。
うん、
うん、あとね、なんかね、今週ね、僕ね、アクションちょいちょい聞いたんですよ。
ちょっと珍しいですね。
そうそうそう。車乗る機会があって、
ああ、そうです
か。そこで何気なく流してたら、あの、羽田圭介さん、あの、はい、マーショー作家の、
はい、
の何曜日なんだろうな、水曜かな。水曜日のパーソナリティなんですけど、羽田さんの回やってて、
木曜かな、
木曜かな、
水曜はあれだったじゃない、松永、
あ、
なんだ、
水曜が松永だ、 DJ 松永で、木曜が羽田さんだ、
ね、木曜ですかね、
うん、木曜ですね。そう、羽田さんの回何気なく流してたら、まあ、羽田さん不思議な人なんだなっていうところはまああるんですけど、
不思議な人ですよね、あの人ね。
そう、まあそれはさておき、ゲストが綿谷りささんだったんですよ。
お、
うん、そう、
あ、僕はあの芥川賞取った頃、
うんうんうん、
めちゃ好きでしたね。
あの、本当ですか。
あの、なんていうかちょっとあの失礼な、あの、女性として、
うん、うんうんうんうん、
めちゃ可愛いなと思いました。
あ、確かに僕ね、あれなんですよ、この方は京都市出身で、
あ、
で大学も僕同い年で、
はいはいはい、
大学も早稲田で同じで、そうそうそう、全く同じキャリアで、あの1回だけなんかのきっかけで、あの飲み会一緒になったことあるんですけど。
ああ、そうですか。
そうそうそうそう、もう全然喋ったことないですけど、そこで、あの、ただね、綿谷さん、僕あんまメディア出るイメージの人じゃなかったんですけど、
ああ、
うん、
あ、でも僕も ラジオで聞いたことはありますね。
何のラ
ジオだったかな、 TBS じゃなかったかもしれないですね、 FM だったかもしれない、
うんうんうんうん、なんかね、そうそうそう、すっごい自然体というか、なんか、
ね、
若い感じ、なんか、うん、うん、で、なんか本当すごい普通な感じ、普通を演じてるわけでもなく、素な感じで、
はい、
すごいいい感じでしたね。でもね、なんか面白かったのが、あの最新作の話してたんですよ、綿谷さんの、うん、木の実木のままでって、木の実、その木っていうのが生きるって書いて木って呼ぶんですけど、
あ、
木の実木のままでっていう、
あの、なるほど、
なんかね、女性同士の恋愛、同性愛をちょっとテーマにした恋愛小説らしいんですけど、
うんうん、
なんかそれを羽田さんがすごいなんか珍しくこんな小説っぽい小説読んだなって思うような、なんか表現の積み重ねだったんですよねっていうふうにおっしゃった時に、綿谷さんがなんか話の筋を消したいんですよねみたいな、今は本当おっしゃってて、
話の筋を消したい、
話の筋がどうしても見えてきちゃうみたいな、こう書こう、多分ね、意図とかそういうことなのかもしれないですけど、作為とか、なんかそれをいかに消すか、でそれをするために今はディテールを積み上げていって、話をコラージュして進めていくみたいなやり方をができたら、で話の筋がすごい消えたなってなったら、私はすごい最高だと思っていてみたいなことを言っていて、あの、めちゃくちゃ面白いな、こんな、なんか作品作りのなんかノウハウというかみたいな。
あ、
ただね、それがね、なんかね、10代の時はそれがね、何の意識もせずに自然とできてたんですって。
へー、うん、そうですか。
で多分賞とか取った後に暗黒時代があったらしいんですけど、
はいはい、そうなんですよね。
なんか、うん、その賞にね、似合う作品をって思うと筋が出てきてみたいな、なんか感じになる、
うんうん
うん、なっていって、で今はすごいそれをすごく意識的にこう ディテールをコラージュしていくことで話の筋を消すんだって意識して取り組んでるっていうふうにおっしゃっててね、すごいよ。
テーマ性みたいなもんですかね。
うん、多分テーマ性もあるし、いわゆる骨組み的なところでしょうね、もうあるんだろうかなとは思うんですけど、その起承転結というか
骨組みね、
そのテーマも骨組みも、うん、どっちもあると思うんですけど。
なるほどなるほど。
うん、そう、それ面白い話だなって思って、うん、あと羽田さんが綿谷さんより年下だっていう。
え、
そう2個下。
あ、それ結構びっくりしますね。
そうそうそうそうそうそう。で、綿谷さんがそれこそインストールで文芸賞を取った時に、高校3年生で取ったんですけど、その時の高1だったらしくって。
ああ、そうですか、若いんですね、原さん。
そうそうそう、それにで、それそこにすごい同じ高校生でもう書いて賞を取ってる人がいるんだっていうのにインスパイアされて、うん、すごくこう書くようになって今小説家になってるみたいな。
あ、結構じゃあ影響を及ぼしてる人なんですね。
そうそうそう、そうなんですよ。だからあの浅井亮さんとかもそうですよね、霧島部活やめるっていうの。
はいはいはいはい、
あの人確か僕同い年ぐらいで、で文芸賞をインストールで取った、同世代が取ってるっていうのに衝撃受けて、で大学時代にあの霧島とか書いて。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、でなんか綿谷チルドレンって呼んでるんですけどみたいな感じで。
あ、そうなんですね。全然知らなかった。
うん、あ、ノブタをプロデュースか、一番最初浅井さんは。うん、
あ、そうか、あれはそうそう、うん、
だったかな、確かに。うん、そうそうそう、そんな感じでしたね。
すごい、いろんな方に影響を与えたの。確かにな
んかね、そう、
同世代がって考えるとね、
うん、作家さん同士の、あとその関係性みたいな感じのこうトークがちょっと良かったですね、垣間見える。
あ、なるほど、うん、なるほど。
なんかいつオンラインです、参加だったんですけど、綿谷さんはで、こう羽田さんと、あれいつぶりですっけ、忘年会あれみんなでやった時以来かなみたいな感じで最初スタートしてて、うん、あ、なんかその若い分断的なところのなんかコミュニティとかあるんだろうなみたいな、うん、きっと。
あれ今週があれでしたっけ、あの DJ 松永は体調不良で。
あ、松永さん、DJ 松永も出てましたよ。僕、その
先週かな、その何週かな、
うん、
なんか体調不良でアルさんが、
そうなんですね。
そうなんですよ、代わりに出たのだけ、ちょっとオープニングあたりだけ僕も聞いたんですけど、いや、もうなんか、アルシテさん、普通、全然普通で、全然普通にできてて、なんか、ま、前も出たことあるらしいんですけど、あの時ですね、DJ、ワールド DJ、ロンドンに行った時に、
うん、
あれに出た時があったらしいんですけど、
はいはいはい、まあ、2人でもやってますしね、
まあ、まあ、そうですね、うん、あの同じ日本も基本確かに R さんが回してますからね、
オールナイトの時はね、
いや、すごいあまりのスムーズさんにちょっとびっくりしましたね。
はあれ松永じゃなくてもいいんじゃねみたいな
全然、ね、2人ともできるんだなと思って、いや、でもすごいなんか卒がないというか、
あ、
うん、なんか、まあ、特にやっぱ、まあ、あるほど言葉のね天才だからできちゃうんでしょうけど、あまりのこうスムーズさにちょっと驚いてしまいましたね。
なるほど、そう、
通販のところぐらいまで聞いたんですけど、
はいはいはい、
通販のこうなんていうかこうツッコミっていうかあれも素晴らしかったですよ
なんか普段も聞いてるんですかね、相方の。
うん、まあなのかなって感じしましたね。
なんかね、聞いてる、結構なんか、うん、確かにできそうな気はしますよね
もともとああいうなんかこう、まあ一般的には柄悪いイメージの、
うんうん、
あのラップの人とか、はいはいはい、まあ歌丸さんもそうですけど、
うん、
ああいうラジオショッピングの いや、これすごくいいじゃないですか、みたいな。ど
う
お値段は、みたいな。
ん。
まあ、なんかちょっと毎回、やっぱりちょっ
いい
と
っすよ
面白くなっ
ね。
ちゃいます
いいっ
ね。
すよね。あれ、なんか、あの寸劇感とかも含めて、こう、ラジオショッピングコーナー結構楽しいっすよね。
あれ結構ね、売れるって言いますもんね、ラジオショッピングっ
い
て。
やー、なんかね、買いたくなっちゃいますよね。全然いらんな
ねえ。
もんでもね。
確かに安いみたいな思っちゃいますよね、聞い
思
て
っち
る
ゃう、
と
思っち
ね。
ゃう。安住さん、すごいそっつなくやりますよね。ラジ
あ、
オシ
そう
ョッ
で
ピン
す
グ。
ね。あれ、むしろなんかプロなはずなのに、そんなにテンション上げないで。
そう。淡々、粛々とやりますよね。
ちなみに川先生、最近夕方とかのラジオは聞きにくくて、
そうですね。
夜のって話だったじゃないですか。で、ジャンク結構
ジャ
聞いてるって言ってたじゃないですか。
ンク。ジャンク、はい、聞いてます。
ちょっと前ですけど、カウボーイにブーマーが来た回聞きまし
聞きました。
た。超常現象スペシャル。あれ、すごかったっすね。
超
ブー
常現
マーって
象スペシ
まずはその前に広島出身で。
ャル。そうなんですか。
そうなんですよ。
確かにカープのユニフォーム着てたイメージある
そうそう。で、結構昔からそういう親近感あって。
な。
で、なんか最初多分、なんか上京する時の話とかが、劇団ひまわりに入ったと聞きました。親納得させるために。とりあえず上京したくて、周りが納得するのはひまわりに入って、劇団ひまわりっていうのはもう全国知られてるから、そこ入っちゃえっつって、オーディション受けたら受かっちゃった。
伊勢さんがですよね。
なんかそういうのもなんか、親近感湧くなと思いながら。
香川さん聞いてないんですか？
僕ね、ジャンク、すっかり聞かなくなっちゃいましたね。
い
昔
や、
は
なん
で
か。
も、バナナムーンゴールド、種引きの2本、2つだったんですけど。
まあ、最近あんまりカウボーイ聞いてなかったんですけど、なんかその、クラウドで超常現象スペシャルって書いてあったから、結構
それ
僕、
ちょっと面白そうです
そう
ね。
なんですよ、都市伝説はそういうの好きだから、ちょっと聞いてみようかなと思ったら、ブーマーの、ごめんなさい、名前出てましたね。伊勢さんと、もう一人の、名前出てこないな すごい、なんか超常現象に詳しいっていう、あれで、なんか、カッパの鳴き声教えてくれよみたいな、こととかを、その爆笑問題とか、そのメールで送られてくるんですけど、それに答えるみたいなやつで、でなんか最初の、なんか最近のなんかないのみたいな話になった時、仙台で、なんか、未確認飛行物体があったニュースあったじゃないですか。なんか、気象衛星なん
あり
ちゃ
ま
ら
し
か
た
んちゃら
ね。
って書いたやつ。そうで、なんか、あれは、なんか、なんだっけな、なんか、天空人みたいな、空に住む人がいて、その人たちの喫煙所なんだっていう話を
そんな仕組みなんだ
天空人の中でも分煙進んでんのよみたいな みんなで集まるからタバコがかこうあ、あの煙が集まってこの地球人からするとああやって見えちゃうのよみたいな 話してて、
川
なん
田さん
か、
ですかね。朝川
川さん、
田さん。
いやなんかだってそんなの、飛行機とかぶつかんないのとか言って、いや、そんな高いところにはいないんだ、みたいな。なんか、何食べて生活してんの、その人、みたいな。空気、みたいな。話して
そう
た
いう
ので、
感じのノリの、
そういう感じのノリ。
超常現象スペシャルなんですね。
で、なんか、あとそ
な
の、
るほ
妖怪
ど。
は最、その、古いのばっかりで、江戸時代とかから、いるものばっかりですけど、なんか令和生まれの妖怪っていないんですかみたいな。で、なんか、いるって言うんですけど、全然出てこなくて。で、なんか、カッパになりきれてないカッパみたいなのがいるみたいな。で、なんか、田中
なん
さん
だそ
が、
れ。
いや、それはただのカッパの子供でしょみたいな。いや、違うんだよみたいな。で、名前はないのかみたいな。で、なんか、名前は、なんか、つける人がいるんだよみたいな。まだ認められてないから、ちゃんとした名前はないみたいな。認めるってなんだみたいな。いや、あるんだよ、漫才協会みたいなやつが、みたいな。妖怪の中に、みたいな。結局、どんな名前なんだみたいな話になって。まあ、強いて言うなら、 カーだなみたいな、まだ パワーもらえない、まだパワーもらえ、まだカッパのパワーもらえなくてカーだなみたいな話してて終始そんな話ばっかり
してしょうもない感じしてる、
ほんとしょうもないですねでもなんかレスポンスがすごい早いんですよね、
うん、
悩まないっていうか、うん、なんかすぐに、うん、もう全部ポジティブに、うん、あの いるとか、うん、あるとかっていうのを、うん、
当たり前に答えて、
そう、もう、う
ん、答えて
そこから考えてるん
ですけどありますよっつって、
ね、そうですね、とりあえずありますよって言って
わかるな、でも
そのいや、めちゃ面白かったですね、
うん、
あれは素晴らしかったな、たまに呼んでほしいなと思いましたね。
ちょっと聞いてみよう。あれですよね、スポーティファイとかにある入ってるかな、
うんうん、はい、あのクラウドに上がって、
あ、クラウドに上がってますね、ラジオクラウド
です、はい、
了解です。
でポッドキャストも上がってると思いますね。
うん、あとあれなんかちょっとさっきのアクション、
うん、
あの DJ 松永の水曜日22日の回で結構面白かったのが、ゲストコーナーでなんか計算社会科学っていう学問があるらしくって、
計算社会科学、はい、
うん、でまあ要はデータとかでこう、まあ、社会を読み解くみたいな、ざっくり僕の中では勝手に理解してるんですけど、の東大准教授の鳥海さんっていう人がなんか来てたんですけど、なんかそのデマの拡散についてすごいこう研究してで、それについてこう話してくれてたんですけど、
面白そう、
うん、まあツイッターとかをものすごいこう量をこう分析して解析してこうやるらしいんですけど、例えばもうこのコロナのあれでトイレットペーパーのあれあったじゃないですか、デマ拡散みたいな、であれ調べたら元々のトイレットペーパーなくなるらしいよっていうデマ自体はリツイート含めて28件ぐらいだったらしいんですよ。全然広がってないんですよ、もうなんかちょっと、
そうなんですか、
うん、で何が一番広まったかって言ったら、なんか誰かがこんなデマが最近広がりだしてるけれどもそんなことないから注意してねっていうデマがなんか何万ツイートみたいなされてでそれがメディアに取り上げられて、またさらに十数倍とかなってみたいな感じだったらしいんですよ、
うん、
なんか
その注意喚起が、
そう、
そのデマって注意喚起が、そうそうそう、でもそれが、うん、注意喚起がなくなった状態が広がって結局それが行動を起こしちゃったって、
デマがデマに気をつけてっていう注意喚起が広まったことで、うん、まあでもなんかそういうデマ広まってもしかしたらなくなるかもしれないからやっぱ買っとこっかっていうなんか行動になって、で結局っていう、まあだからそんなこと考えもしてなかったけど、その発想が入っちゃうとこう人間って行動に移っちゃうっていうので、で一番拡散されるポイントはこういうものなんですって、要はこういうデマがあるから気をつけようねっていうのが一番拡散されるパターンって言ってて、
しな
そうで、ハッシュタグ東京脱出っていうのもなんかそれ自体が全然こうツイートされてなかったんだけど、なんかそれをなんかどっかの新聞が特集かなんかでこんなツイートが広まりだしてるけど、東京からそんな出ちゃったら地方にも広がっちゃうからやめましょうねっていう記事を出したことで、そのハッシュタグが爆発的になんか、
うん、
もう100倍ぐらいになるみたいな、うん、感じだったらしいんですよ。
なんかこう結構あれらしいですよね、なんか自分はこんなデマに騙されないと、だけどこのデマに騙される人たちがきっとたくさんいるって思っちゃうって言いますよね、
うんうん、
だから、うんうんうんうん、結果多分トイレットペーパーがなくなってしまう、
うんうん、
だから自分を買おうってなっちゃうっていう、
そうそうそうそうそう、う
ん、あ
デマなのは分かってるって、
そうそうそう、
でもそれに騙される人が多く生まれてしまうだろうっていう、うんうん、 ある種それ以外全部バカみたいな、
うん、なるほど
感じからああいう風になってしまうっていうのは僕も聞いたことありますね、
うん、やっぱ拡散しやすい情報っていうのはみんなが大切って思う情報で、それを流すことが社会貢献になるって思うので、うんうん、みたいな、まさになんかこういうデマが広まってる気をつけようはなんかすごいそういう感じで広まって、なんかスラックティビズムっていうらしいんですけど、
スラックティビズム、
うん、そうそうそう、スラそういう社会貢献、あのちょっとした指先の動きで社会貢献しているつもりになっちゃう、
あなるほど、
スラックティビズムっていうらしいんですけど、そういうところからすごい広がりやすいみたいな。で、あとなんかもうデマをデマと見抜くことは不可能ですって言ってましたね。
まあ、あのそうですよね。
うん。なんかで今リアルタイムでちょっとざわついてるのがって言って、あのコロナパーティーってあったじゃないですか。アメリカでコロナパーティーみたいなのを若者たちがやって、それによってこう感染した人が亡くなったりしてるみたいな、なんか。あれなんかここまだ全然それ自体もがデマかどうかも分かってないですけど、ここ数日ぐらいでコロナパーティーなんてものの実態は全くなかったんじゃないかっていうのがこう本当らしくなってきてるらしくって、
なるほど、
うん、なんかそれ自体なんかどっかで捏造されたあのパーティーだったんじゃないかって話になってきてるらしくって、でその鳥海さん自身もえそうなのみたいな最近なってるんですよみたいな。でもなんか正直デマに惑わされないなんてことは今のこの情報が大量に溢れてる中でもう行動様式として正直無理で、もちろん注意する必要はあるけど、どっちかというとレジリエンス性復元性って言ってたんですけど、デマだと分かった時にいかにそれを正しく修正していくかっていう行動様式がすごい重要みたいなこと、本当としてからどう動くかみたいなって言ってたんですけど、いやー難しいなっていうね。
今のちょっと話戻っちゃうんですけど、
うん、
なんかリツイートしちゃうデマですよって、対抗権ですよみたいな、うん、それって結局それで社会問題が、まあ、トレットペーパーがなくなるとかなってるとか、
うんうん、
それに対してその計算社会科学ってどう乗り越えようとするかみたいなところって言われて
る。いや乗り越えようとするかっていう学問じゃないでしょうね。まず起こっていることをこう分析して
解き明かすってい
うところでしょうね、まずはね。うん、そうそう、もう事実を事実として把握できないっていう状態があるんで、
なるほど、結局何が起きてるのかって
もう全部、そうそうそう、あとなんかハッシュタグ検察庁法改正案に反対します、うん、もう全部、
あ、はいはい、
みたいな。だからこれは一番難しいところって言ってたんですけど、うん、なんか500万ツイートされてる、うん、で実態として実際されている、うん、でこれは多いか少ないかで言ったら相当多い、でその中でのただリツイートとか含めての500万なんで、オリジナルツイートは56万らしいんですね、
うん
うん、で56万で500万っていうのはまあおそらくは相当水増しもされている、
うん、
水増しもされてるけど、でもオリジナルツイートが56万っていうのは多いか少ないかで言ったら相当多い、
そうですよね、
うん、すごい難しい、だから水増しされてるかで言ったらされている、
うん、
けど多いか少ないかで言ったら多いっていう、なんかこれをどう捉えるかはもはやあのそれぞれなんですけどみたいな、だからこれは陰謀だみたいな言って水増しされてるって言ってる人も、うん、確かに水増しはされているっていう、うんそのでも少ないっていうのはそれは違う、多いは多いみたいな、うん、でなんか実際なんかツイートに関わってる人っていうユニークで大体調べると推定なんですけど60万ぐらい、だけど60万の中の 2% の人が500万のうちの半分以上をこう担っている。
なるほど、
うん、2%、うん、で多分その人たちは相当その水増しっていうところにある種だ相当頑張った
あの、
うん、人たちが相当いる。でその人たちはボットじゃないんですかみたいな、だ自動つぶやきみたいなんじゃないですかみたいな松永が聞いて、一応それも調べたんですって、
ね、
でも多分一番そのツイートしてる人をすごいアカウント追って調べて、多分ボットじゃないっていう、まあ、言ってる内容と あと夜寝るんですよね、このアカウントって。
あなるほど。
計算社会科学に。
さすがですね。
そうそうそう。
ボットじゃねえぞ、
ボットじゃないんじゃないかなとは思うんですけどね。
面白いですね、ちょっと聞いてみたい。
その話ね、ちょっと面白かったですよ、22日のあのアクション、あのゲストコーナー、うん、うん、うん、そう、僕アクション全然今週、あんままともに聞いたことなかったんで、うんうん、なんか本当このゲストコーナー何気面白いなって思って、うん、たまに聞いてみる。
あまりね聞いてないんですけど、あの、うん、月曜日クドカンさんじゃないですか、
うんうんうん、
うちの奥さんがなんかよく言ってるんですけど、なんかあの映画を紹介するコーナーがあって、
そうなんだ、ク
ドカンさんが、はい、うんうん、その説明が下手すぎるっていうあの話をすごい毎回してて、だからあのほら脚本とかだってその、はいはい、まあ、完全オリジナルのものもあるからプレゼンしないといけないじゃないですか、プロデューサーとかに。どうしてんだろうなっていう話をすごい。こんなに魅力を伝えられない人が、自分の作品の魅力をどうやって伝えてるのかっていうのはすごく言ってましたね。作品自体めちゃくちゃ面白いじゃないですか、ね、うん、すごい大ファンなんですけど、うん、むしろもう、あの、クドカンの書いてるドラマとか、ほとんど全部見てるぐらいなんですけど、うん、あんまりドラマ見ないのに。
うん、
でも本当に確かにすごい下手らしくて、それちゃんと聞かなきゃ
ないですか。え、抽象的とかですか。
いや、なんか、だからね、説明がすげえ下手だって言ってましたね。
ちょっと聞いてみたいですね。
はい、
聞いてみようかな。
逆に面白い。
シナリオとかがうまく言葉にできてないってことですか
ね。どうなんですかね。
もっとなんか、言語化のところと違うところで捉えてるのかもしれないですね。うん、そのあの、わかんないですけど。
リコンデ
カイアーティストですね。
そうそうそう。藤井聡太君がなんか、あの、盤面で捉えてないって
言ってましたね、あれ。
言ってんのと同じようになんか
天才か、うん、天才なんですけどね。
盤面はここにあるので、って言って。
すごいですよね、
うん、それと近いのかもしれない。
話聞くと僕憎めなくなっちゃいますね、余計ファンになっちゃう。も
う
作品自体はすごいから、
うん、そうそうそう、
その弱点、
そうそうなんですよ。
余計好きになっちゃう。
キャラクターもいいですしね。
うん、
例えばラジオできるかなのコーナーで、アトロクの。
ああ、聞いてない。
ブライトマンさんっていう、
はいはいはい、よく、
よくてく
る、ね、
うん、そうですね、いるんですけど、うん、ブライトマンさん、今、ポッドキャスト自分でやってるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、まさにね、アトロクを振り返るポッドキャストやっていて、で、あと、その、なんか、自分が、あの人、すぐ何通も送ってるので、メールを、
うんうん、
読まれなかったメールを、紹介するコーナー
すごいな。
そう、
あ、どんどんアトロク自体がロングテール構造になっていきます
ね。本当ですよね。でそれを番組内でちょっと流して、
うん、
アトロクの中 で、でまさにそのコーナー、その読まれなかった、うん、あの、うん、メールのコーナーをすごい、あの、ハシピとかもすごい褒めてて、
うんうんうん、
このコーナーだけでもっとやった方がいいんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
その相談事みたいな感じでメールが来て、うん、なんか始めてるんですけど、なんかもっとこう番組として良くしていくにはどうしたいでしょうかみたいな話 で、うん、でそれに対してアドバイスとしてそういう話をしてたんですけど、ちょっとね、あの、やっぱり、みんながポッドキャストを配信する、うん、でついに配信者からも
来
ましたね、
はいはい
はい、みたいな話をしてたんで、うん、僕らも送っちゃうかっていう。
送っちゃいますか。もっと緩いダバなし、ダバなし
ですけど。そうですね、
うん、
結構ね、ブライトマンさんと聞いたんですけどね、前。結構ね、ちゃんとしてます、
ね。うん。ああ、そうなんだ。
そうで、一人語りだから。
あ、一人語りちゃんと決めないとね、
う
ん。
すごい、あ、そうそう、ちゃんと決めるとですね、だから、ちゃんとその構成と、うん、
できないですね。
中は結構フリートークなんですけど、
うんうんうん、
やっぱね、有名リスナーさんだから、
うん、
あの、メールが来たりとかして、聞いてる人から、
うん
うんうん、それ紹介するコーナーとかもあって。なかなかすごいちゃんとしてて、あ、こう、で、あと、最初の頃は曲も流してたんですけど、
うんうんうん、
途中から多分曲流すのやめちゃったのかな。
時間はどのぐらいでやられてるんですか。
結構長いですよ。1時間ぐらいじゃなかったかな。
こんなやってんだ。
すごい。は
い、週1とかですか。
そう、フューチャー&パストパストみたいなやつあって、フューチャー&パストを振り返るみたいな。だからその中でも自分が気になったやつとか、あとなんかあの紹介したもので自分が やったやつ、
うんうんうん、
あの映画見に行ったとか、
はいはいはいはい、
その紹介された美術館行ったとか、
うん、
あの昔ありましたね、あのカルチャーの凱旋っていう電話つないでってい
う
コーナーありましたけど、
うん
うんうん、それみたいなあのコーナーとかがあったりして、はい、いや結構ねすごいちゃんとしてて、あのアトロク聞いてたら多分面白い
ん
かなって感じでしたね、
うんうん、チェックしてみよう。なるほどな。
許可曲を 何回か聞いたんですよ。
おうおうおうおう。
で、最近やってるコーナーで、心の中のモスバーガーっていう。
なんすかそれ、最近聞けてないから、あれだな。
牧田さんって昔モスバーガーでバイトしてたんですよ、
うんうんうん、
副店長やってて、うん、でモスバーガーみんなの中のその心の中のモスバーガー、モスバーガーでの思い出、
うん、
結構みんなある、うん、そういうの送ってほしいみたいなコーナーなんですけど、
うん
うん、でなんかモスバーガーって結構他のマクドナルドとかロッテリアとかと違うエリアに出したりする、
うん
なんかちょっと、うんうん、人里離れたっていう言い方で極端ですけど、なんかあこんなとこにみたいなとこに出してたりするところがあって、うんうん、だからやっぱ結構そのドラマが生まれやすいっていうか、うん、
出店戦略はちょっと 特殊です
ね。そうですね、そうそうそうそう、うん、なんか結構あの牧田さんもその裏話っていうか、
うん、
あの中ではこういうことしてるみたいな話とか、うんうん、やっぱすごいやっぱ新鮮にこだわってるから、あの本当全部あの店内でやっててみたいな話とか、
うんうん、
話しつつやってるんですけど、今回ついにモスの人が来たんですよ。特別編で、
うんうんうん、
モスの広報の人が来て、うん、でまあすごい喜んでくれてて取り上げてくれてる、
うんうんうん、そりゃそうですよね、無料で何の
本当ですよね。PR してくれててでみんなすごい、もちろんね、あのモスバーガーに対していいイメージのメールが来るし、話してたんですけど、結構確かにその出店戦略もあれなんですよ、そう結構離島とかにもあるんですって。
へ、
種子島にもあるらしいですよ。
へ
ー、じゃあこうロケット作ってる人たちもモスバーガー食ってんだみたいな話ずっとしてましたけどいや僕もなんか自分が中学生ぐらいの時かな、小学校高学年ぐらいの時かな、なんか週一でモスバーガーに行くっていう、なんか親と、なんかちょっとルーティーンがあって、
うんうんうん、
土曜の昼か日曜の昼かだったと思うんですけど、
うんうんうん、
チャリンコで、まあ、隣町なんですけどね、
うん、
まであのサイクリングして食べるっていうのは結構ね、なんでか分かんないんですけど決まってて、
うん、
ちょっとなんか今度送ってみようかなと思いましたね、
うんうんうんう
ん、なんかすごい、まあご想像の通りの緩いコーナーなんですけど、
うんうんうん、
なんか結構ね心がこう少しこう温かくなるというか、なんかいいコーナーで、結構僕好きで。
シアター一期一会のモスバーガー版みたいな感じですか、
うん、まあ、そうですね、そんな感じです。
なるほど、
本当に、はい、モスバーガーでの一期一会思い出みたいな感じですかね。なんか久しぶりに聞いてて面白かったですね。
へー、面白そう。
あんまりローンはそんなにたくさん聞かなかったんですけど、好きな兄弟論ってやつは面白かったですね、
う
ん、
この兄弟、
そうですそうです、
ザ・ダッチとかですか。
例えばですけど、あれですね、ザ・ファンクスから始まって、
あ、はいはいはい、
はい、ドリ・ファンク・ジュニアとテリー・ファンクの兄弟から始まって、で結構あの構造あるよねみたいな、真面目でちょっと地味なお兄ちゃんと、派手で破天荒な弟みたいな、
うんうんうん、
でそこからいろんな兄弟について語っていく。
なるほど。カーペンターズとかは、はい、
あ、カーペンターズは出てこなかったかな。
なるほど。へえ、面白そう。なんだそれ。
なかなかテーマ決めるの毎回 うん、面白いですよね、うんうんうんうん、あだから若隆兄弟とか あとタッチあのザタッチじゃなくて、はいはいはい、
あの
上杉タッチ
やあっちの方ね
あと高島兄弟とか
ははははは
あと長門博之さん津川雅彦さんとか、
うんうんうんうん、
中山美穂忍とか
うんうんうんうん
あとシャーセーラ
ーはいはいはいはい
倍賞千恵子光子
なるほど
浦さんとさくらみたいなうんなかなか面白かったです
そうあの僕最近あの知ったんですけど河本大翔ってあの
はいはいはい
ザ・ハイローズの、うん、ザ・ハイローズの河本大翔さんの弟
お兄さんですか
ねお兄さんがあの、
ま、正弘さんですよね
正弘さんなんですね、うんうん、うん
俳優のね
ねすごい気弱い感じの、
うんうんうん、
あの役よくやる人ですよねあのあれ意外でしたねちょっと前ぐらいに知って、うん、
あそうですか
そうそうそう、うん、
一回ね下北で
うん、
深夜に、
うん、
ちょっとファミレスじゃないんですけどちょっとファミレスみたいなお店でご飯、
うんうん
うん、友達と多分クラブの途中で抜けてかなんかで行って、
うんうん
うん、でなんかすごい話が盛り上がって、
うん、
爆笑して、
うんうんうん、
のけぞったんですよ
ハッハッハッ
ハッそしたらその頭がそのこっち側の後ろ側の、はいはい、
当たって
それで当たっちゃって、うん、あすいませんって謝ったら河本正弘さんだった、
う
ん
う
ん、
は
い、びっくりしましたね、はい、
びっくりしますねドラマのワンシーンみたいなのがありますね
完全になんかこうなんだよっていうかこう血って感じのかもちろんそうですよね
そうそうい
きなり抜けそうって頭ぶつけられたら、うん、当然なんですけどはい
なるほどすごいな
あれ以来なんかちょっとこうテレビ出てるとおって思っちゃいます、ね、
兄弟はでも本当違いますからね、うん、本当になんか僕自身も4人兄弟ですけど全然それぞれ違いますしうちの息子たち見ててもキャラクター全然違いますねやっぱ
ですよね、
うん、もう長男はすげえやっぱ真面目になりがちですけどもう次男もなんかルールとか倫理観とかもズルズルですもんねこの間なんか長男がすげえ一生懸命作ったあのレゴがあってそれをなんかこう次男が長男がいない時にレゴで遊んでたらどうしてもパーツが足りなくなってな
ん
か このなんかニーニーが作ったこれからこう取り出していいのかな
ここにある
かあみたいな感じでずっと独り言言っててあのまあ僕とかに聞こえるようになるでも別にあのいいよとか何も言わずにもうぼーっと見てたんですけどうんつってまあいっか怒られればいいだけだもんねつってバキ
ッと割り切りましたね
そう
随分
ここにある
すごいその怒られればいいだけだもんねって発想って4歳の時点であんのあるんだって思って僕が30年以上生きてきてようやく最近そうなってきたのにっていう
あ
まあ一回怒られればいいだけかっつって
えそれポッと撮ったんですか
そうそうバキッと何のためらいもなかったっつ
ってすげえ
いや本当だからね血液型とか何とかよりも絶対この生まれ順っていうのはなんか及ぼしますよね、うん、
ありますね
いろいろ生活、うん、性格形成に
うんすごい思います僕も